お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
4月21日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。アルバニージー首相は各州とテレトリーのリーダーらと会議を開き、世界的な燃料危機について話し合う見通しです。会議はアメリカとイスラエルが2月下旬にイランへの攻撃を開始して以降3回目となります。会議は先週水曜日に発生したビクトリア州ジロングの製油所での火災を受けたものです。この影響で州内のガソリン生産のおよそ半分が停止しました。運営するビバエナジーは数週間以内に回復する見通しだとしています。アルバニージ首相は ABC の番組730でオーストラリアの燃料の備蓄レベルに変更はないと強調しました。
This will have a long tail.Sarah, this impact, and
影響は長期にわたる見通しです。今後数日以内にナショナルキャビネットを再び開きます。現時点、対応レベルを変更する予定はありませんが、状況について各州テレトリーと引き続き協議します。また民間企業とも連携しながら対応を進めていきます。アルバニージー首相でした。オーストラリアのペニー・ウォン外相は中東での停戦に向けた動きをめぐり、レバノンとパキスタンの外相と協議を行いました。アメリカとイランの交渉をめぐっては先行きが見通せない状況が続いています。ウォン外相はパキスタンのイシャクダール外相と会談し、仲介役としての役割や和平に向けた動きを高める取り組みについて意見を交わしました。ウォン外相はすべての関係国が交渉の成功と紛争の終結を望んでいるとした上で、重要な物資の輸送ルートであるホルムズ海峡の安全な再開が必要だと述べました。一方でアメリカのドナルド・トランプ大統領は、イランとの停戦延長は難しい可能性があるとの見方を示しています。ニュースを続けます。オーストラリア政府は最新型のドローンに3000万ドルを投じる方針です。パット・コンロイ国防補佐は、これが現代の戦争のあり方を象徴するものだと述べています。これらのドローンはプロジェクトシラキュースの下で導入され、メルボルンの企業サイパックなど国内の企業によって製造される予定です。今回の発表は先週リチャード・マールズ副首相が明らかにした新たな国防戦略を受けたものです。この戦略では2030年までに140億ドル、さらに2036年までに530億ドルを追加で国防に投じるとしています。コンロイ氏はウクライナや中東での紛争を踏まえ、ドローンとそれに対抗する防衛技術が極めて重要だと強調しました。サイパック社はコルボストライクと呼ばれる4つのプロペラを持つドローンを提供していて、他のドローンを迎撃する仕組みです。またフラクタルシステムと呼ばれるレーザーを使った技術で非常に高い精度と効果が期待されています。コンロイ国防補佐でした。2つの世論調査で極右政党ワンネーションへの支持の伸びが止まっていることが分かりました。最新のニュースポールではワンネーションの支持率は 24% とこれまでの 27% から低下。一方、労働党は 31%、保守連合は 21% となっています。首相にふさわしい人物ではアンソニー・アルバニージ首相が 46% で、自由党のアンガス・テイラー氏の 37% を引き続き上回りました。なお 17% が未定としています。ただ、ワンネーションの党首、ポーリン・ハンソン氏は、労働党と保守連合がワンネーションの政策を取り入れていると主張。スカイニュースの取材に対し、保守連合の新たな移民政策は、自身の政策と同じ内容だと指摘しました。
Liberal Party released an immigration policy that's right out of my playbook, right out of my policies.
自由党が発表した移民政策はまさに私の政策そのものです。長年私が訴えてきた内容を多く取り入れています。しかし自由党と私の違いは、彼らにはそれを実行する覚悟がないということです。不法滞在者への厳格な対応や移民の大幅削減、留学生や就労ビザの見直し、ビザ期限を過ぎて滞在する人々への対処などに本気で取り組む気がないのです。ハンソン氏でした。青森県で昨日、日本時間の午後4時53分ごろ、最大震度5強の地震が発生しました。北海道から近畿地方の広い範囲に津波警報と注意報が出され、岩手県の久慈港で80センチ、宮古市で40センチの津波が観測されました。津波注意報は午後11時45分にすべて解除されています。今回の地震を受け、気象庁と内閣府は北海道から三陸沖にかけて別の大きな地震が起きる可能性が通常より高まっているとして、北海道三陸沖後発地震注意情報を発表しました。対象となる182の市町村では、今後1週間、日頃の備えを改めて確認するとともに、すぐ避難できる体制を整えながら、通常の生活を送るよう呼びかけられています。ニュースを続けます。スーパーマーケット大手のウールワスは、値下げを謳った販売方法が消費者に誤解を与えたとする訴えについて裁判で争う姿勢を示しています。この問題ではすでにコールズが今年2月に弁論を行っており、連邦裁判所は両者の主張が出揃うまで判断を保留しています。オーストラリア競争消費者委員会 ACCC は2024年ウールワスとコールズの両社がプライスドロップやダウンダウンといったキャンペーンの前に一時的に価格を引き上げ、その後値下げしたように見せていたとして提訴しました。 ACCC は値下げ後の価格が実際には以前と同じかむしろ高い場合もあり、消費者に誤解を与えていたと指摘しています。新たなデータでニューサウスウェールズ州では特別な支援が必要な子ども向けの専門教育に通う人数が2020年以降およそ 50% 増えていることが分かりました。州の教育省によりますと、自閉症など複雑なニーズを持つ子どもの在籍数は2020年のおよそ6500人から2024年までの4年間で9800人以上に増えています。オーストラリア・フォー・メンタル・ヘルスのクリス・ガビアン事務局長は、一般の学校教育では子どもたちの多様なニーズに十分対応できていないと指摘しています。
We will do better as a country when we start to invest in community solutions.
地域に根ざした取り組みにもっと投資することで、こうした大きく複雑な課題、特にメンタルヘルスの問題によりよく対応できるようになります。その上で適切な投資があれば、比較的シンプルに改善できる課題もあります。地域は何が必要かを理解しており、政府は比較的少ない資金でも、地域レベルで大きな改善につなげることができるのです。ガビアン事務局長でした。最後にスポーツと天気予報です。まずはスポーツ。AFL です。カールトンの若手選手、エライジャー・ホランド選手が入院しました。ホランド選手は先週木曜日に行われたコリンウッド戦で落ち着かない様子や不安定なプレーが見られ、メンタル面への懸念が指摘されていました。カールトンは試合後、ホランド選手の状態を確認していましたが、昨日、現在病院で治療を受けていることを明らかにしました。クラブは選手のプライバシーの尊重を求めるとともに、メディアに対し容態の詳細について報道や憶測を控えるよう呼びかけています。ホランド選手は土曜日の夜に予定されているパースでのフリーマントル戦を欠場する見通しです。続いて天気予報です。お昼の時点での明日22日水曜日のお天気です。 パース、晴れで最高気温は22度。アデレード、次第に晴れるでしょう。最高気温は27度。メルボルン、時々曇りで最高気温は25度。ホバート、夜遅くにわか雨の可能性があります。最高気温は22度。キャンベラは概ね晴れで最高気温は21度。シドニーは所によりにわか雨、最高気温は23度。ブリスベンは時々曇りで最高気温は27度。そして最後にダーウィン、にわか雨、雷雨の可能性があります。最高気温は33度となっています。以上、4月21日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。